万葉集か。小学校の時に覚えたけど、そんなフレーズあったかな。あ、覚えたな。百人一首だった。ブーバイクラジオ。一番はね、秋の歌の仮穂の伊穂の苫をあらみ、我が衣では梅雨に濡れつつ、天智天皇ですよ。我ながらもびっくりしてるんですけども、覚えてるもんですね。春過ぎて、夏気に切らし白田への、衣保守長雨のかぐやま、持統天皇ですよ。すげえ足。足引きの山鳥の王のしだり王の、長流しを一人かむねむ。柿の元の人もあるっすよ。どうですか、この数十年間一度も引き出しから出ることもなく、役立つこともな、一度もなかったこの記憶。いやんね、お願いだからその記憶してる部分を英単語に置き換えて。私もですね、日本史についてはちょっとバイクなど足元にも及ばないくらいの一家語を持つ人間としましてですね、古典でもまあ平安時代からはないなと、まあ、あるならならか飛鳥かって思ってましたけど、その辺って言ったらまあ、いわゆる危機、古事記日本書紀から例えば左の人がさらに決まってるんですから、投資家伝なわけがないですね。あとあの頃っつったら、上宮聖徳法廷説かな。定期給仕と上宮聖徳法廷説はテストでよく出るので覚えとこうみたいなね。絶対にブーリスナーに受験生なんていないと断言できるんでね。無駄な情報を出してしまいましたが、そもそもね、聖徳太子の存在自体が怪しまれてますから、上宮聖徳法廷説なんかありえないっていうか、まあとにかく政治色が強いのは小仁丹あたりがですね、こじつけてさらに決まってるんですから。まあね、我々岡山県人もね、湯の木を当選されたことを恥にもなりませんけども、千葉県民にもですね、猛省を促したいですよ。いつだったかね、国会議員の秘書に密着するっていうテレビで、小仁丹の秘書に密着しててね、その秘書の方の頑張り具合を見てて感心したことがあったんですけど、使えてる議員があれじゃあね、あの頑張りが無駄になってるか変な方向に使われてる気がしてしょうがないんですけどね。と、政治、宗教、野球の話は宗派の違う人同士は永久に分かり合いませんから、そこそこにしておいてですね。あ、今はですね、特に悲劇球団はないですけど、昔山本浩二がいた頃はカープファンでした。あと宗派はね、出雲大社教です。支持政党は特にないですけども、大阪維新には頑張ってほしいと思っておりますし、民主党時代は暗黒時代だったと私も思っていますけどですね、民主党が経済をボロボロにしてくれたおかげで、アベノミクスによる復活で外貨貯金爆上げでリーダーを変えましたんで、それには感謝しています。あの時ね、借金してでももっとドルを買っておけばよかったと心底後悔してますね。あるんですよね、あの昔ダービーでね、東海帝王がぶっちぎりで勝った時とか、スロットのコンチネンタルっていうやつで4枚掛けの裏技があった時なんかと同じくらいの効果ですね。もう 100% 儲かる確証があったのに、なぜもっと突っ込まなかったんだと、いけるとこまでいかなかったんだっていうね。勝負かける時にかけられない、構造っていう時に生来のヘタレが出てくる私らしいですね。まあそういうことですね。万葉集からっていうのはもうここでしかないくらいいいチョイスだったなと。あ、無理やり話を戻した。いや、そんなことはどうでもいいんですよ。新言語よりもですね、今私が言いたい、いや言うべきことはですね、ジップがモコミチの道連れかどうかは知りませんけども、鈴木杏樹をクビにしたという一大事件ですよ。もう平成を代表すると言ってもいい事件ですよね。なんか相棒も降板ということで、なんかあったんですかね。まあ相棒って一回どころか一分たりでも見たことないんですけども、水谷豊があのキャリアであの年でまだ軽視っていうのが突っ込みどころみたいですけども、Gメンの丹波ですね、ノンキャリの叩き上げのはずなんですけど、最終的には特番みたいなので警察庁長官になってたっていう、ありえない出世をしたっていうのにね。まあそういうね、出世関係のことを喋るのは丸木用語サボテンとした心がすさぶだけなので、これ以上触れないこととしましてですね、あ、見たことないで言えば北の国からも見たことないです。トンネルズのやってたパロディぐらいなのでね、フラノとか言っても全然ピンとこないですし、誰でしたっけ、倉本壮か、前略ご苦労様でしょ、見てないんだな。あ、証券もお亡くなりになりましたな。GS 世代じゃないんで、テンプターズ知らないですし、さっきの前略おふくろさんも見てないし、傷だらけの天使もまあ再放送でちらっと見たことがあるくらいなんで、証券と言われてもね、まだ猪木の目立った頃の倍賞光子との不倫ぐらいしか知らないっていう、猪木の女に手出すとかよくやるなと思った記憶しかないっていうね。まあその前に猪木の方が不倫してるんですけどね。そんな猪木丸坊主事件、なぜかその時一緒に橋本も丸坊主にしたよね事件の話もどうでもいいんですよ。ジップですよ、ジップ。世間的にはね、モコミチの降板、平成のオイルショックとまで言われてるようですが、モコミチが出る時間帯って私もう家にいませんので、彼が辞めようが続けようが知ったこっちゃないんですけど、安寿がいなくならないたいですよ。なんか本人もそういうことをよく言われるとコメントをしてましたけど、 今や彼女は金曜朝の国民の癒しだったわけですよ。月曜から木曜まで我慢して見続けたご褒美として金曜の朝のアンジュがいたわけでね。よっしゃ、一週間よく頑張ったのわしと、今日一日頑張れば休みなんだなっていう、そういう癒し、ささやかなご褒美を得たいがためだけにジップにチャンネル合わせてるっていうのに切ってどうするかな。もう一週間苦痛しかないかなっていう。もうね、アンジュアウトなら森高インクライしてくれないと釣り屋が取れないと思ってたリンしてきたのがあの人っていうね。おいっていう、東京オリンピックに向けてっていう目論みなのかもですけども、彼女もう選手じゃないってこと分かってるんですかね。でもテレビ出ながら現役続けますっていうことならまあがぜん興味も出てくるんですけど、あの人はタレントですからね。日テレはあの人何を着てしてるのかさっぱり分からんですね。なんかね、世間的にもね、一時期のしずちゃんを気持ち悪いくらい持ち上げてたのを見てるみたいで、とっても痛々しいというかね。っていうかね、やるべきはアンジュ残しの森高、石田ゆり子、浅香唯、相田翔子、いいんですよ。これ全員同級生なんですけど、ここ最近ちょっとあれっていうかね、なかなかアップが厳しい感じがしてきたっていうか、塔が立つっていうのはこういうことなのかなみたいなことを思ったりすることもありますけども、それでもね、もうあの人らは化け物の領域に入りつつあるくらい若々しいというか可愛らしい状態を維持してるじゃないですか。私の同級生そんな人一人もいませんよ。なんかさっきからやばいことばっかり言ってますか。私、いいんです。部分には受験生リスナー同様女性リスナーもいないんですから。いるのはぼっちおっさんリスナーだけなんですから。だからそんくらいやれよ、日テレと。ジャニーズかザイルとか工藤の息子とかタイキックとかどうでもいいんじゃ。わしの朝の癒しを返してくれと、取り調べでは意味不明なことを供述しており、今思ったんですけどね、私が犯罪を犯したりしたらこのポッドキャストで容疑者こんなことやってましたっつうのがテレビで流されるんですよね。そうなればダウンロード爆上がりだなと、のんきなことを思いつつ、もはやオープニングで本編と全然関係ないことを喋ることに命を懸け始めているブーバイクラジオ始まります。去る3月23日はですね、ライダーの皆さんならご存知、東京モーターサイクルショーですよ。わしもね、その日はマイルを使って羽田へと降り立ちましたですよ。岡山発の7時、羽田着8時半だったかな。もう朝ごはんもさておきね。なんかね、羽田のモーニングバイクが人気みたいで、わざわざ空港を利用する人じゃなくても電車使ってきてるとかで、わしも行こうと思ったら予約でいっぱいだったっていうね。羽田にはですね、ゆでたのもないもんですから、よしもう行っちゃおうと。ということでね、そこから京急に乗って横浜へ向かいましてね。え？で、横浜から港未来線に乗りましてね。はい？そう、私が向かった先は万葉クラブ。何？いや、金曜からですね、調子悪くてですね、37.7度だったかな。まあこの程度私にはほぼ平熱なんですが、とりあえず私の場合熱出たら安静にする。もう寝るしか打つ手はないんですね。なのでまあモーターサイクルショーには行かずに、横になれるとこは行こうと、さっぱりできるとこは行こうということで、金曜しんどい中ですね、必死に調べましてですね、横浜駅にもあるんですってね、スカイなんたらかんたらみたいな、えらく良さげなところでしたけども、ただそこ24時間じゃないんで、確か11時ぐらいからじゃなかったかな。いいやと、わしはもう一刻も早く風呂に入って横になりたいんじゃと。ばかり24時間やってるところで、羽田からさっくり行けるところで出てきたのが、その港未来にあるね、万葉クラブというスーパー温泉ですよ。万葉クラブはですね、港未来からほんの数百メートルでしたけど、まあ日寒くてね、真冬かってくらいで、もう早く風呂をわしにと、風呂をよこせと。なんかね、その万葉クラブに向かっている橋の上からだったかな、遠くに赤レンガっぽいのが見えたんですけど、もしかしてあれがかの有名な赤レンガ倉庫なんですか？危ないデカのエンディングで、タチ君と京様が走ってたとこ。まあこうですね、アブデカの一連の曲を歌いたいところなんですけども、著作権問題以外にもですね、聴いていただいている方のスピーカー問題とかね、鼓膜破損問題も発生しかねないんでやめることとしまして、カレンがね、今の私にはちょっとこの距離を歩くのは無理だなっていうことで、そこよくなさっくりと却下しましたが、今度ね、スーツとサングラス持参で行ってみたいもんですね。しかしね、まあ私も都会で生活したいとは1ミリも思いませんけど、横浜はよろしいな。まあ各種横浜問題っていうのがありますけれども、それはまあ横浜に住む人に起因するもんですから、自分が住むなら、住めるならか、家賃猛烈に高そうですもんね。わしの給料3ヶ月分ぐらいかっていうくらいの。なのでまあ住めるのなら、横浜っつうのはいいところなんだろうなと思いますよ。 あの、返す返すもね、なぜ新横浜なのかと、そこが惜しいですね。横浜駅に新幹線乗り入れたら無敵だったように思ったりするんですけど、ああ、でもこれ、よそ者？横浜行く側スタンスで考えた場合の話であって、実際に住むんだったら、まあ、ちょいと話してくれてた方がええのかもっていう、そんな岡山県人がおせっかいに横浜トークなんかしなくてもいいんですよ。今語るべきは横浜でも東京モーターサイクルショーでもなく、万葉クラブですよ。東京モーターサイクルショーじゃないの？やっぱりね、岡山県人が稲荷山温泉とかレスパール藤ヶ谷のことを話さないであろうことと同じく、おそらく横浜人は話さないであろう万葉クラブを語ることができるのは、よそ者である私しかいませんわな、ということですよ。あの、受付のね、7階までエレベーターで一気に上がって、あの、スーパー温泉でおなじみの腕輪もらって、館内着ですね。浴衣以外にもサムエとかあったりして、サイズも豊富だったし、あと、スマホ入れのね、ショルダーポーチみたいなってね、これがちょっと心遣いあったなと、なかなかこういうこと用意できてるってことってなくないですか？あれ、ナイスアメニティでしたよね。そして肝心のお風呂はですね、あんまり広くないですし、軽き臭いです。というかね、あれはお風呂は完全なおまけですな。メインはマッサージと食事ですね、あそこね。で、私はまあ、そのどっちにも行ってないもんで、何も語れることがないっていうね。だって、風呂入った後はリラックスルームでずっと寝てたんで、語るも何も何もわからないんですよね。以上、ブーバイク。また次回の配信まで。万葉クラブすら語れてねえじゃねえかっていう。で、まあ、おかげさまでね、ほっかほかでゆっくりできましたし、13時半ぐらいやったかな。シャトルバスで横浜駅まで送ってもらいましたんで、こっからもういよいよそうですよ。今回のテーマを忘れちゃいけないですよね。横浜駅から向かった先は、そうです。日の出町です。日の出町にね、味ある古系中華料理屋があるってんで、そこ目指してきたんですよ。そしてドアを開けた瞬間に来たことを後悔するっていうね。テレビでは競馬映してるし、お客さんみんな新聞見てなんか書いてるっていうね、例のあれですよね。っていうかね、もうあっこは街が、人が、全部そんな空気で満たされてましたけど、日の出町ってのはなんか、そっち系のもんでもあるんすか？ワンタン、半チャーハンっていうのをいただきましたですよ。ワンタンにはね、チャーシューが1枚入っててね、久々に見ましたよ。周囲がピンク色してるチャーシュー。うわ、懐かしいっていう。あのピンクはどうやってつけてるんですかね？桃色53号かなんかで着色しているの？ああ、でも、ワンタンはね、美味しかったです。関東の味付けっていうんですかね、ちょっと味濃い気がしましたけど、私味濃い方が好きですから、いいですね。ただチャーハンが、これおとついのご飯っていうくらいパッサパサを通り越したカッチカチ？ちょっと炒めすぎなんですかね。半チャーハンを半分残すっていう荒技を発揮してしまいましたですよ。でね、本当はね、横浜界隈であと3軒行きたいお食事どころがあったんですけど、もうこの1軒目で半チャーハンを半分残した私にそんな余力があるはずもなく、ただね、ようやく体調も復活してきましたんで、いよいよ向かったのが、そう、蒲田ですよ。はい。もう早々にね、本日のお宿のある蒲田へ向かうっていうね、ヘタレっぷりを発揮してしまいまして、で、また宿で一眠りしたらもう夜ですよね。で、川崎へ移動して怪しげな人たちが催しているという怪しげな夜会へ参加させてもらったっていう。多分ね、ゆで太郎と一蘭がこんだけ近くにあるっていうところってここぐらいじゃねっていうくらい、サボテンにとってのエルドラド、川崎でありまして。私関東に行った時はね、ほぼ9割方、この2軒を目指して川崎まで行くんですけど、今回の夜会はその2軒のちょうど中間点にある薄利多売半兵衛が会場でしたよ。あの薄利多売半兵衛っていうのは去年秋田に行った時に現地のブーリスナーの方に紹介してもらって夜会をやったのが私も初めての利用だったんですけど、あの雰囲気が気に入ったというかね、チープで昭和な感じがブーに合ってるというか、まあこの流れができたとなると、もはや今後のブーの夜会は薄利多売半兵衛でやるのをデフォにしないといけないなと思った次第ですね。で、その夜会で聞いたところではなんかモーターサイクルショーは最終日の午後に行くべきだと、その情報をゲットしましたんで、よしと。まあ、今日は行けなかったけど、まあ、バッチリ休んだということで体調持ち直してきたことですし、まあ、明日行くぞという決意を胸にですね、蒲田へ戻りまして、翌朝を迎えましてね。あのね、そもそも、お前なぜ蒲田に泊まるのかっていうね、それは1、羽田空港に一気に行けると。で、2、ゆで太郎と一蘭がある川崎に一気に行けると。っていう、この絶好のロケーションに加えてですね、3、トリキューがあるなんですね。当然朝から買いに来ましたよ。そぼろ弁当と唐揚げね。うまかったなぁ。あの唐揚げは絶品っすね。朝からサクサク行きましたよ。あの、日の出町の一軒が表すとですね、このところえらい食が細いんですけど、あの唐揚げはね、毎食いただきたいくらいの勢いですね。あれうまいなぁ。まあ、ちょっと真面目にね、岡山に支店作ってもらえないもんすかね。ゆで太郎と一緒に。あの、隣に引っ越しますんで。でね、腹も満たしましたんで宿出まして向かうのは、今日こそはもちろん新橋ですよ。当然そっから乗るのはゆりかもめですよね。 ゆりかもめすごいですね。なんかね、一周回ってさらに90度だから、450度ターン、あのひらがなのみのぐるんと回るところあるでしょ、あのゆりかもめってそんなカーブしてるとこありません？なぜ90度左に曲がらずあえて一周回るんだっていう。オラには東京人のやることは理解できねっぺ。ということですね、もうね、ゆりかもめに乗ったということは、私が降り立った駅はもちろんそう。テレコムセンター。向かった先は、大江戸温泉。おい、見たいんですよ。開店？会場か。会場前に入ったんですけど、早くも行列ができてましてね。人気なんですね。中入ったら縁日みたいなものを再現してて、まあ、なるほど、家族とかね、カップルが一日時間潰すにはいいだろうなというところでしたよ。何から何まで高かったですけど、あの、万葉クラブはマッサージと職員がメインみたいでしたけど、ここはまあ一連の縁日と食事がメイン。それで稼ごうっていう感じですね。あの、お風呂はね、すっごい良かったですね。あのお風呂は万葉クラブを10とすれば100ぐらい ?2 回入ろうかなって思いましたもんね。私からは以上です。だって、またもやリラックスチェアで寝てたんですもん。でもね、すんごい人ですよ。お風呂入って、リラックスルームで一眠りして目が覚めた中、女性二人組が来て、隣のチェアに座るんですね。何十席もね、なんでわざわざ横に来るかなとちょっとイラッとしたら、その何十席もあるリラックスチェアがほぼ全部埋まってるんですね。そうかと。お姉ちゃんも好き好んでおっさんの隣に座ったわけじゃないんだなって申し訳なく思うっていうね。2時が来ましたんでね、ゆりかもめに乗りまして、行きましたよ。東京ビッグサイト。始まって何分？多分もう中盤過ぎて終盤に差し掛かろうっていう時に、ようやく今回のテーマに入るっていうね。でね、着いたのが2時半ぐらいですかね。駅出て東京ビッグサイトに向かってると、ゾロゾロとたくさんの人々がね、人々の人々がやってくるわけですよ。 SMC37 売れなかったね。あ、よしよしと、みんなさっさと帰れと、わしはガラガラのとこで見たいんじゃとばかりに向かってますと、いかにもバイクで来ました的なね、ライダー前とした人々の中に、明らかにライダーとは一線を画する風貌の方々が結構いるんですね。ほう、こんな格好する人もバイク乗るんかと、時代変わったなみたいなことを思いながら向かってると、なんかモーターサイクルショーは西館で、東館の方はアニメ系のなんかをやってたみたいなんでね、何やら後で聞いたところでですね、そっちの方には太一のディーバでおなじみの阿部美穂も来てたみたいで、なんだったらもうモーターサイクルショーはほっといて、そっちに阿部美穂見に行ってもよかったかなみたいなこと思ったやないかしてね。でまあ去年ね、ヤマハと BMW は2階にブースがあって、それ知らずに下をずっとその2つのブース探してうろうろしてまくって、ヘトヘトになったっていう前例があったもんで、まあ山はもういいんですけど、まずは BMW から見に行こうかなと、2階向かうんですね。ありゃしねえっていう。とりあえず奥の方でモエナを無料配布してたんで、それもらって、モエナちょっとじっくり飲みたいんだけどな、みたいな。こんな飲み方絶対体に悪いわ、とか思いつつ、その場でごくごく一気に飲んで、そそくさと下へおりましたら、こちらヤマハも BMW も1階でしたね。BMW はいつものように、またがって写真撮るサービスに長蛇の列ができてましたけど、今年は S1000RR かな？私も2015年か G310 で写真撮影やってた時にですね、大阪で撮ってもらったの届いたんですけど、東京で撮ってもらった写真は届かなかったんで、もうそんなのには並ばないのです。あと GS をものすごい斜面に固定して、それにまたがらせるみたいなこともやってましたね。普通にまたがるのはね、試乗車あればできますけど、ああいうシチュエーションって私なんか一生ないことですから、今思えばあれまたがってみるべきだったかなと。去年 GSX-R だったかな、すんごいこう倒した状態にしてるところに潜り込んで乗ってる体にして写真撮るっていうのやってて、あれ今年もやってましたからね。その GS の急斜面も含めて、そういうセット組んで写真撮るっていうのはモーターサイクルショーの隠れた売りのような気がしますね。隠れてんのか大々的なのか売りなのかどうか知らないですけど、で肝心の、私にとって肝心の R1250R はこれが初お披露目なんですね。確か普通にポツンと置いてありましたけど、でね、R はまだなんか囲いみたいなのありましたけど、RS はなんかここスペース入っとるな、ここ置いとくか的な場所でしたよ。いやいやいや、モデルチェンジ、初披露、もっと大々的に 50cc 増えたんですよと、そんなアピールはみたいな、前々から思ってるんですけどね、BMW のこの R に対する扱いの悪さって何なんですかね。やっぱり最下層の悲哀が。まあまたがれるチャンスもあったんですけど、これはね、ちょっとやめときました。きっとね、欲しくなっちゃうから。 でもなんか聞くところでは、今まではローシートが標準だったのが高めになってるとかで、これね、ちょっと難しいところでね、ローシートお尻のはまり具合がバッチリなんですけど、ちょっと膝が窮屈で、その余白らって股関節がつりそうになることがまあまああったりするんで、でもね、シート高くするとハンドル位置が下がるじゃないですか、相対的に。それは困るなと。こういう場合どうすればいいんですかね。ハンドルをまださらに高くするの？もうなんかわけわからんことになりそうですけども。ていうかね、私ここ最近 R1250RS にも魅力を、魅力を感じているところでありまして、またがれるんだったら RS の方が良かったかな。あの若いお兄ちゃんがね、BMW の人に熱心に説明を受けたんで、またがれなかったんですけど、また試乗させてもらいに行こうかな。神戸まで。あのね、こういうところでのバイクをまたがれるっていうのもそうなんですけど、あの別にね、順番があるわけじゃないじゃないですか。あうんの呼吸じゃないけど、わずかの感激を塗ってわしが乗ると、ずいと前に出るメンタルが必要っていうか、今回の、ね、この東京の移動でね、何度かでこう電車に乗ってつくづく思ったんですけど、都会で生活していくっていうのはある程度のずうずしさっていうのが必要なんだなとすごい感じましたよ。あ、席空いた、座りたいななんて悠長なこと思ってたら一生座れないというか、誰も座らないならまあじゃあわしがなんていう、わしみたいな奥ゆかしいものはいいようですな。そんなスタンスじゃまあ一生順番なんか回ってこないなっていうね。あとね、その BMW のとこの S1000RR とかその他のブースでの一連の、スーパースポーツを見てて思ったんですけど、今の SS の奥舞台というのか、三白眼というか、あのきっつい目に Amazon の口元みたいな、カッパの口みたいな、あの GS とか V ストロームのくちばしほどじゃないけど、アヒル口的なノーズというかな、ああいうデザインが今は流行りなんですか？みんなはあれがいいの？好きなの？っていうか丸めに人はもう復活しないの？ KZ1 のカスタムカー来なかったの？ああ、そういえばカスタムカー今回あまり見かけなかった印象です。去年は Z900RS の影響をもろに受けたのか、もうどこかしこも ZZZ って感じでしたけど、というかまあ多分カスタムの方向性は変わってきてて、去年私の金星に触れるね、Z 系が多かったんで、カスタムが多いというイメージが残ってて、今回は私には分からない世界、なんつうかな、そのスクランブラー的な、ミリタリー的なカスタムが多かったから、わしの中でイメージが残ってないんだろうなというところだと思うんですけどね。あと今回のモーターサイクションの目玉って、やっぱ刀ってことになるんですかね。あんまり人だかりなかったですけど、鈴木人気があったなと思ったのは SV650 か。モデてね、1年以上経ちますけど、人気あるんですね。売れているの？みんな SV が欲しいの？ダブル800じゃダメなの？あの、ダブル800買ってね、つくづく思ったんですけど、スクリーンないと辛いもんですよ。で、向かい風に耐えかねてビギニカールみたいなのつけたりするじゃないですか。そうなると、わしが思ってたバイクと違うっていう風になるっていうね。だからこう、ネイキッドゼントした、まあ、ゼファーも Z900RS もいいなと思うんですけど、いざ乗ろうかってなると、スクリーン欲しくなるんだろうなと。それはもはや私が欲しい Z 的なバイクじゃないんだよっていうことをね、最近しみじみ思うんですよね。まあそんなことはどうでもいいんですけども、鈴木ではですね、私ずっと見たいと思っていた GSX125 ですよ。あのでっかくしたロゴをあえてはみ出させるっていうデザインと、昔前ですかね、2000年代ぐらいの手法ですけど、あれ実写も非常に良かったですね。私には明らかに小さいけど、てかね、125っていうのは購入までのハードは低いんですけど、そもそも PCX すら乗ってないのに GSX125 買っても乗りシチュエーションがないっていうね。あとそうっすね、行く前から見に行きたいと思ってたのはヘルメットですね。アライと省エイ見てみたんですけど、ネットのレポートではですね、アライがショーケースにいたミュージアム調の展示で出てたんですけど、そんなことやってました？そんなの知らんぞ。私が見たのは狭いところで展示してるだけだったんですけどね。あれ違うんですかね。なんかヘルメットってカラーリングが白とか黒っていう単色系が多かった印象で、ちょっと引っかからなかったですね。ああいう展示することが目的なところで出すんだったら、派手派手なのを並べて目立たせるべきじゃないかと思ったんですけど、まあ私がそういう模様がついたヘルメットが好きってだけなんですけども、省エネスマートヘルメットはいいなと思いましたけど、スマートヘルメットって私がレイダー測った時に BMW が開発してたの覚えてますよ。今こんなことになっとんかってびっくりしたもんですけども、あれから6年ですからね。ここ最近省エネニュースが出てるのを見てて、まだ市販できてなかったのかと。何やってんだ BMW と腹立てた次第でね。何してんだ BMW の野郎と。R1250R にキーレスなんかつけやがってと。それ関係ねえからっていう。っていうかね、こういう電子機器ってすぐチープ化するというか、一旦商業ベースに乗り始めると、もうどんどん進化してって、自分の買ったのが置いてきぼりにされるのが怖くないですか？おいおいと、今のやつはシフトポジションも表示されんのかよ、みたいな。わしのそんなのついてないがな、とか、Z 絶対出てくると思うんですけどね。あのセナのねインカムなんかも、セナのインカムって何気にブーリスナーでもつけてる方が多いんですけど、それがこの度発覚したところですね、それ使ってトークをしてるんじゃなくて音楽ばっかり聴いてるっていうね、私含めてやっぱりみんなぼっちの王道を歩んでるっていう、皆さん筋金入りですね。まあでもね、インカムもセナ以降いろんなとこから一機主管接続っていうのができるもんがどんどんできてきるじゃないですか。そんな中で自分がつけたのよりより高性能で安いのを知ってしまうと、ちょっと心がざわついてくるじゃないですか。インカムですら買い替えて躊躇するのに、それがスマートヘルメットにもついて回るわけで、ヘルメットなんてね、インカム以上に買い替えるもんじゃないですから、ああ、この機能ええなと、もうちょっと待てばこっち変えたのになーってものが、すごい怖いんですよね。あ、そうですね、受け手の方もそうですけど、その前にバイク側にも、Bluetooth かなんかで情報を送るとかっていう、そういう機能も求められるわけですよね。どうすんの？そのバイクにドングルみたいなのつける外部出力なんかないでしょ？USB すらないのに。ソフトのバージョンアップどころじゃ対応できないですしね。どっかの配線に無理やり割り込ませることで対応するんですかね、あれ。あのインパネントがね、ガサッと付け替えれればいいのにね。あとね、今回見たヘルメットで言うと、なんかチンガードのとこがカーブしてるんじゃなくてスパッと切り落とした感じのやつ？なんかザクっぽいというか、北斗の剣的な形状の方がなんか増えてませんか？あれ嫌いですね。なんかそんなん被ってると、モヒカンにして斧で持って、ヒャッハーって言い出さないといけなさそうでね。で、まあヘルメットはね、バイクセブンとかで見た方がじっくり見られるし、デザインもいろいろあるしでね、こういうとこで見る意味あんまなかったのかもなぁと思っちゃいましたね。まあそれで言うとバイク自体もそうなんですけどね。いやしかしね、私着いたのは日曜の2時半ぐらいだったんですけど、終わるのが5時ぐらいなんでしょ？就労2、3時間前の段階ですら、2015年の朝一で入った時より人多かったですからね。いろんなメーカーのいろんなバイク、いろんなグッズが一度に見られるっていうのがこの手の催しの行くモチベーションになるとは思うんですけど、そもそもあんだけ人がいたら見ること自体できないっていうのはいかんですよね。てかね、もうここまで来るとあのスペースじゃ無理でしょう。バイクに近づくことはおろか歩くことすらできないってどうなんと思いますよ。15万人集まって1人1500円くらい取るんでしょ、2000円で3億円ですから1500円だとまあ2億ぐらいは入場料収入があるんでしょ、1000万3日で3000万か払えば東館も借りるんだからそっちも借りろやっていう話ですよ。あそこ借りるのに1000万かかるんっていうそっちの驚きもあるんですけど、ね、国産は東、外車は西ってすれば場所も広々使えてゆっくり見ることもできるし、ゆったり見ることができるとなればじゃあ行こうかという人も増えるだろうし、なんだったら展示者だって増やせるかもしれないじゃないですか。狭いところに東京ビッグサイトは狭くはないけれども、岡山にあんなでっかい建物はないけれども、入場者数に比べれば明らかに狭いところを押し込んでぎゅうぎゅうになってるのを見て大盛況だっつって喜んでるだけちゃうんかと私は思っちゃったけどな。東館っていうのがあるんですから活用しないと。あとはね、グリングリン動くは満員だわで気持ち悪くなるユリカムメムはもういいんで、蒲田へ行くバスを出してほしいです。あのね、今回ユリカムメムが嫌で羽田へ戻ってからの品川っていう手を使ってしまいましたですよ。京急好きやなあ。京急といえばね、これ言っとかないと。その羽田から品川へ向けて乗ったんですけど、その羽田から品川へ抜けて乗ったんですよ。羽田発なのにね、案の定座ることもできずにぼーっと立ってましたら、なんだっけ、駆け込み乗車をやめくださいみたいなね、聞こえてくるわけですよ。他のお客様も迷惑になります、一本後の電車にお乗りくださいみたいなのあるでしょ。あれが聞こえてくるんですけど、なんかおかしいんですよね。そのドアが開いてる時と閉じた時のアナウンスのボリュームが変わんないんですよね。扉開いてる状態だったらホームで響いてるアナウンスと車内のスピーカーのダブルで聞こえてくるはずでしょ。それがそういう感じじゃないんですね。なんか車内だけにしかアナウンスが流れてない感じで、で扉閉まったらまたアナウンス流れるじゃないですか、エアポート快速です、次の停車駅は国際線ターミナル、その次の停車駅はなんたらかんたらみたいなね。それがね、やっぱまた同じ感じで聞こえてくるんですね。ん？なんか変な感じと思って聞いてると、私が立っている前の座席に座っている人たちがみんな私の斜め後ろの方をチラ見してるんですね。チラチラチラチラ見てるんですよ。そしてね、アナウンスもね、どうもそっち方向から聞こえてくるんですね。嘘と思って振り向いたら乗ってる客がそのアナウンスを喋ってるんですね。面白いですね、東京。たまにその芸能人とかが人間観察したって山手線をぐるぐる乗ったりするんですよみたいなこと言うじゃないですか。何言ってんだこいつと思って聞いてましたけど、そりゃあんな人がおるんだったら人間観察もしたくなりますわな。まあ、だって東京都って1400万ぐらいでしょ、周辺を入れればあの一帯に2000万人ぐらいいるわけですからね。 岡山県って全体で200万人いませんからね。おかしな人に出会う確率も単純計算で10倍っていうことになりますからね。こんな人がゴロゴロいるんでしょ、東京。その人はね、エアポート快速、京急蒲田には泊まりませんとか言ってて、その後本当のアナウンサーが流れて、エアポート快速、国際線ターミナルの次は京急蒲田へ泊まりますって流れてましたけど、きっとね、あの車両のお兄ちゃん以外の人全員が心の中で、蒲田泊まるかなって突っ込んでたと思うんですけど、で、結局そのお兄ちゃん京急蒲田で降りたっていうね、お前さっき泊まらん言うとったかな、どんなオチじゃっていう、もう今回ね、あのお兄ちゃん見た時に、東京って本当にすごいところなんだなという、なんかもう白旗にも似た脱帽というか、自分っていう人間なんて小さいんだということを実感したというか、あの兄ちゃんを見て、いやでもすごいわ東京。モーターサイクルショーってバイク仲間と行くんであれば、そこの展示を魚に、ああでもないこうでもないといろいろ話をするっていう楽しみ方もあるように思うんですよ。あのほれよくいるじゃないですか、道の駅でもサービスエリアでもバイクのそばで延々と話し続けてる人たち、あとどっかで食事なり休憩なりなんなりしてそこで散々話してるにもかかわらず、じゃあそろそろ出発しようってバイクのとこ移動すると、そこからヘルメットかぶるまで30分かかる人たちね。あれは何？バイクの世界ではバイクのそばに来たらそのバイクについて語り合わないといけない縛りでも課されているの？てかヘルメットをかぶると死ぬの？私なんてね、知識がないもんですから、よくそれだけ一台のバイクを魚に延々と喋るなと感心して見てるんですけど、そんな人たちがあんなモーターサイクルショーなんか行った日には喋り足りなくて欲求不満だけが溜まっちゃうんじゃないですか？3日ほどもらわんと語り尽くせんがなみたいな。でもさっきも話したように、あの人混みじゃね、そんな立ち話するようなスペースすらないっていう問題がありますから。っていうか、そのバイクのそばでバイクを見ながら語り合いたいわけでしょ、ですよね。それができないのは本当何のために来たんだみたいなのはあるんじゃないですかね。そこはね、主催者側に真剣に考えてほしいとこですよね。まあ、ただそういううんちくを聞くのが嫌いで、そもそも一緒に行く人がいないぼっちの私がああいうとこ行くっていうのは、やっぱね、目的意識、ただバイクを見るだけじゃなくて何を見るのか見たいのかっていうものがないと、ただただ疲れるだけになっちゃうなと、萌え菜を飲みに行っただけになっちゃうなっていうことを今回強く感じた次第ですね。しかしよく萌え菜って配ってますよね。あれ210円でしたっけ。あんだけ配ってるってことは、さては210円に相当乗せてやがるなというか、早くコーヒー味を復活させえと声を大にして言いたいわけですね。あのコーヒーはね、絶対なんか怪しげな成分が入ってたと思うんですよ。2回目に行ったキャンプで初めて飲んで、それっきり販売中止になりましたけど、それ飲んで夜空見上げてたら、ちょっと今までないような思考に頭が飛んできましたからね。あれは合法飲料と見せかけた非合法飲料だったに違いないと。なのでさっと売り出して、ささっと売り抜けたんだと、こう睨んでるんですけどね。買いだめしとけよかった。もし海外旅行をする方がいれば、お土産に密輸してください。ということですね、我々ぼっち的には、その辺のショップで間に合うようなことを目的にするんじゃなくて、行くならばそこでないと得られないものを求めて行きたいもんですね。例えばですね、ないな、ぼっちは行く意味ないかも、ということですね。もし来年また血迷ってモーターサイクルショー行くとか言い出してたら、皆さん全力で阻止してくださいますようお願いいたします。ブーバイクはですね、LINE アットを利用した更新連絡を行っております。いち早く更新情報を知りたい方、そしていち早くイベント情報を知りたい方はですね、LINE の ID 検索より、@GWT6639F を探して友達登録をしてください。更新の際ですね、そちらからメール配信をしております。毎回どうでもいいブーの裏話が漏れなくついてきます。ということですね、2日目は品川に泊まりまして、品川駅の真ん前にパチンコハリウッドがありましたね。ハリウッドって岡山ローカルパチンコチェーンだとばかり思ってましたけど、よりによってあんなところ、明らかにその後ろにあるプリンスホテルの邪魔をする、品格を落としにかかっているかのような品川駅前、本当に目の前にデデンと立ってるわけですよ。 やりやがったハリウッドと、これは岡山の誇りなのか恥なのかと、その品川プリンスホテルに泊まったんですけどね。まあプリンスホテルって高いイメージしかないですけど、7000円ぐらいなかったかな。その周辺のホテルの中でも安かったし、まあとにかく駅から近いっていうことでそこにしたんですけど、フロントとかえらい豪華なんですげえなと、さすがプリンスホテルだなと思ったいいものの、新日本プロレスワールドにね、ニュージャパンカップの決勝戦見て、まあそれ岡田が勝つわななんてことを思いながら寝ようとしたら、まあ壁が薄い、隣の話し声がガンガン聞こえるっていうね。うそーん、プリンスホテル。さすがにね、ちょっとひどかったんで、フロント電話したら、ホテルマンが隣の部屋まで注意に来てましたけど、そのホテルマンが隣の部屋をノックしても、話に夢中で奴らは聞こえないっていうね。奴らっつうことはもう部屋はシングルなんで、よその部屋から来て話をしてるわけですね。こっちへ来るんじゃねえと、隣のお前が相手の方へ移動せえやって言いたくなるんですけど、ていうかね、ノックの音とかその辺のやり手も全部こっちの部屋から聞こえるっていうあたりがね、なんか夢中で頑張る君へエールを送るワンルームそっくりっていうね。そんなこと思いながらベッド横になってたら、まあまだボソボソ喋ってましたけど、そのうち静かになったんで寝ることでできたんですけど、翌朝なぜか朝5時にセットされてるアラームで目が覚めるっていうね。おいマジかと、設定残したまんまなんかと、クリアしててくれてないのかと。もうね、体おじいちゃんなんですから、中途半端な時間に起こされた二度寝も難しくなってくるんですから、頼みますよ。もうしょうがねえなとか思いつつ、品川駅のちょっと北にですね、ゆで太郎高輪店とかありましてね、そこが朝6時から営業なもんで、しょうがないなとか思いながら支度をするわけですね。もうこの部屋に昨日泊まったであろう見知らぬ人までもがわしをゆで太郎に行かせようとしてるなみたいな。まあ今回改めて思いましたけど、やっぱゆで太郎うまいですね。反対意見多いけど、なぜじゃあんなうまいゆで太郎にみんな否定的なのじゃ。そのゆで太郎ってのは高輪店って名前なんですけど、ってことはあの辺りが高輪なんですか。あの辺りって誰しもがゆで太郎高輪店を知ってるっていう前提で話してますけど、ということはちょっと前に騒がれた高輪ゲートウェイ駅ってのもあの辺にできるんですかね。なんていうかな、もう決まってたんだろうからしれっと発表しちゃえばいいのにね。公募とか行っちゃうからイラッとする人が出てくるわけで、自分らで決めなかったのか裏付けが欲しかったかなんですかね。ということは公募したら高輪ゲートウェイが1位にならないまでも上位に来ると思ってたことですか。すごいな JR 東日本、伊達に京急より遅くないぞっていう感じ。どうですかね、ここはもう思い切って南青山駅っていう名前にして、あっちの問題と無理やりリンクさせて、もう当事者も我々無関係な人間も能町みね子も江川達也もわけわかんなくさせるっていうのはどうでしょうかね。もうなんだったら岡山も南岡青山とかに改名して積極的に南青山問題に参加していくとかね、地方自治体にもそういう気概を見せてほしいですよね。でも名前で言いますとね、岡山もね、何かにつけて桃太郎ってつけるっていう桃太郎問題がかかってましてね、桃太郎空港とか桃太郎線とかやかましいわですわ。ほうきと備中を結ぶから伯備線ですよ。宇野へ向けて走るから宇野線ですよ。岡山にある空港だから岡山空港ですよ。新幹線とかね、アナウンスするじゃないですか。何々線は何番ホームでお乗り換えみたいな。そんなもんね、よそから来た人は桃太郎線って言われてもピンと来ないでしょ。そうじゃっていうとこ行くやつなんですけど、正式には吉備線だったかな。まあ桃太郎と関係なくはないけど、そんなネーミングされてもわしらもわからんがなっていうね。公共交通機関なんだから利用する人間に優しくあってほしいわけですよ。もうね、この辺の自己満足さえネーミングってすっごい嫌だからね。桃太郎空港なんかに比べたらですね、高輪ゲートウェイ駅なんて全然優しいですよ。ていうかね、岡山の人間、特に私らみたいな北の山奥に住んでる人間って別に桃太郎にシンパシーとか、ましては桃太郎ごときを心のよりどころなんかしてないですからね。岡山駅前ね、桃太郎の銅像ありますけど、恥ずかしいなぐらいなもんですよ。愛の奥スペース、誰もいないようなあんな広場を作るくらいなら、その分駅前の東口の道を広げて渋滞解消せえってことを声を大にして訴えつつ、また次回の配信まで。